愛の形ドットチュ
ー。皆さんこんばんは。今週の愛の形ドットチューも池畑ひろみちゃん続きもずっと続いてるゲストです。
はい、
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週は、AV はファンタジー、
うんうん、
お互いに気持ちいいセックスとはっていうテーマで話していきたいんですけども、うん、お互いに気持ちいいっていうのがポイントですよね。
そうなの。AV って皆さん見るのかな、どんぐらい見るのかな。
見てんじゃないですか、
うんうん、そこそこ見てるかもしれない、ね、
本が売れなくて、うんうん、大体ネットに依存されて映像を見てるっていう話も聞いたことありますしね、う
ん
う
ん
う
ん、で結構 AV の中で、うんうん、私もよく見るんですけど、うんうん、女性が嫌がってたのに急に良くなっちゃうとか、うんうん、そういうの見たことある？
あるあるある、うん、あんなありえないよね、
うん、嫌なものは嫌だと思うし、ね、嫌なふりする女はちょっとバカだと思うし。
嫌なふりする女、
うん、ああいうの見てると、うんうんうん、最初に嫌なふりをした方がいいんじゃないかって思い込んでる人もいるんですよ。
あ、そう、
うん、だって嫌なものは嫌って言えばいいのに、うん、なんでそこでそんなこじれた関係性を作るのって思うから、
ね、本当に嫌な時嫌って言っても、
うん、そうそうそう、伝わらなくなっちゃう、うん、だから嫌なことは嫌っていう、気持ちいいって思ったことはどんどんねオーダーしていくっていうのが大事かなって思うのね、
うんうん、
であとフェラチオって好きな人もいるし嫌な人もいるじゃないですか、うんうんうん、でその辺もなんか AV だとかなりの、うんうん、なんていうかな、確率でフェラチオシーン出てくるんだけれども、うんうん、でするもんっていう風に思い込まされてると、うん、嫌なのに断れなかったりとか。
あ、なるほどね、
うんうんうん、もあると思うのね、うんうん、だから見ててそう思うの。自分がしたいかしたくないかってやっぱり決めるの大事かなって思うし、
うんうん、
であと潮吹きとかって見たことありますかね、うん、激しい手間をして、うん、こう女性が
だんだんついていけなくなってる私、はい、
血を吹きって
手間フェラチオね、
うん、はい、そうそうそう、
頑張ってついていくよ、
うん、ありがとう、息
ついていく。
で激しく手間をすると、うん、こう血を吹くっていう風に思い込まされてるのは、うん、AV がそういう描き方をしてるからなんだけど、
激しくやんなくても血を吹く、
う
ん、
そう、吹く人は吹くし吹かない人もいるから、うん、激しくしても出ない人もいて、うんうん、
それ体質による
かもしれない。
はあ、うん、それはまあ解明されてない
ん
でしょうね、
うん、まだ解明されてないし、まね、
あれは尿ではないのかな、
ね、その辺もまだはっきりしていないんだけれども、
んだ、
うん、そこのところが ね
採取して調べるわけいかないもんね。
そうだよね、
その時にね、
うんうんうん、
うん、
でもねやっぱり激しい手間をして、うん、膣の中を傷つけちゃうことあるんですよ、
うんうんうんうん、
で男性が爪を切ってないと、うんうんうん、そういうことが起きます。
そりゃそうですよね。
で切るだけじゃなくって、うん、ヤスリをかけてほしい。そうそうそう、
うん、でも持ってんのかなみんなヤスリとか。
AV 男優御用達のガラスヤスリとか売ってるのでは
いはい、
はい、
調べて、調べたらありますか。
買ってね、1000円ぐらいよ。
AV 男優御用達、
そう、
ガラスの爪ヤスリ、
うん、それ大事だと思う、うん、そうだから結構ねその
それをパートナーにプレゼントするとかもいいかもね。
あ、そうそうそう、うんうん、プレゼントしましたよ、
う
ん、私。
あ、そうですか、うん、使ってくれてるわけですね、うん、
いつも携帯
いつも携帯
そう、
さすがです。
そうなの、だからやっぱりこう、うん、表現の仕方ってどうしてもこう人を引きつける必要があるから、うんうん、AV はファンタジーってよく言われるんだけど、
ね、
激しい体位とか、
うんうん、
激しい行為とか、うんうん、まあ、例えば今の潮吹きでもものすごい大量に出るとか、うん、でもあれは
でもあれ作られたものでしょ。
そうそうそう、
あんなに出るもんなのかな。
AV に関しては森林源氏さんも言ってたけれども、うんうん、事前にすごく水分を取らされて利尿作用のあるものを、
なるほどね、
っていうことを聞きましたし、
それやっただけで出るもんなんですかね、
うん、
か
んない、
まあ、プロだから
そうですね、
なんかコントロールできるのかもしれないですね、
うん、かもしれないしっていうところで、うんうん、あれを真に受けない方がいいかなっていうのはある、
ね、うんうん、どうしてもね正しい性教育されてないので、
そう、
あれが教科書、 AV がね、うん、教科書になっちゃって、うんうん、間違ったことをしてやっぱ痛みとかを感じる女の子とかもいるだろうし、
う
ん、これが気持ちいいんだっていうことが、うん、もうやっぱりファンタスティックに描かれてるから、それをね、
うんうん、
真に受けちゃうと、
そう、
やっぱりね、
うん、
危険ですよね。
そう、うん、とか女優さんも演技をしてるので、うんうんうん、あの本当に気持ちいいかどうかっていうと、うんうんうん、本当は違うかもしれない。
本当はね、
うんうん、そう
聞いてみたい。
そう、うん、でもね、ああいう行為が気持ちよくなるんだって刷り込まれてると、うんうん、男性もそういうやり方をやめないと思うし、うんうんうん、あとは女性も気持ちよくならなきゃいけない、うんうんうん、だから演技ってよくあると思うんですね、セックスの中で、うん、で自分が気持ちよくないのに気持ちいいふりをする、
ね、そういうことって、うん、あるかもしれないですね。そう、なんか早く終わってほしいとか、そうそうそう、いろんな事情があるけれども、
そう、そうで私も学んだんですけれども、うんうん、やはりセックスっていうと男性が、まあ、あの挿入してピストン運動をすごくすると思うんですけど、うんうん、まあ、それもね、それが気持ちいいっていう方もいるんです、うんうん、ただ女性の場合は体を密着した形でグラインドっていう動きがあるんですけれども、うんうん、その方が、うん、あの絶対気持ちいいんです、
うんうん、
なぜかっていうと、
どんな、うん、具体的に
ペニスを挿入したまんま出し入れをするんではなくって、はい、腰を動かしながら中でペニスが上下に振動するような形で、その時に女性も膣トレによって膣を締めるとすごく気持ちいいんですね、うん、
自分が動く、女性が動く、
女性は締める、男性は、挿入したまんま腰をこう動かして上下とか
円を描く的な、
うん、そうですね。そうすると中でペニスがあの入ったまま動くので、うん、とても気持ちがいいんですよ。
うん
うんうん、
何でしたっけ、膣のその締める、
うん、
なんかね4つのね、女の人が快感を取りに行く4つの大事なポイントがあるんですよね。
うん、そう、で快感を取りに行くにはやっぱりまずは心のブロックを外すっていうのが大事だと思うんだけれども、
例えばいろんなブロックあると思うんですよね、うん、なんかその気持ちいいって思うことがタブーなんじゃないかとかね、
そうそうそう、うんね、恥じたないとか、こんな声上げちゃったらどうしようとか、うんうん、いろいろねそのブロックが外れると解放されると思うんです、うんうん、でそれと膣トレの話あの何回もしてるんですけれども、膣、うんうん、トレするときに、うんうん、まず膣 の入り口だけを締めるっていう筋肉の力の入れ方と、うんうん、あと全体を締める、
全体を締める、
うん、でもう一つは、まあ、指を入れてるとしたら、うんうんうん、その指を、内側に引き込む、
うん、難しいですね、
吸い込むって感じですかね、
吸い込むんですよ、
う
ん、
でもう一つは
どのように
吐き出す
吐き出す
っていう動きの4つ、
吐き出す、
うんうん、
そして入り口を閉めるし全体も閉める、
そうそうそう、
これで女性は快感を得ていく、
そう、
なるほど、うん、
入り口を閉めるのは、はい、おしっこを止める感じ、
うんうんうん、分かりやすいですね、
そう、
うん、
全体を閉めるのは、肛門を閉める感じ、
おしっこを止める感じ
と
肛門を閉める感じ
だとちょっと力の入り方が変わるんですね、で吸い込むのは、うんうん、あの横隔膜って分かります、
うん、息した時にね、
そう、うんうん、そこをこう引き上げるような感じで
力を、つまり引き上げるってことはちょっと吸い気味ですか、
うん、そうですね、吸い気味だけど、うん、別に呼吸はあんまり関係なくて、うんうんうん、そこを意識する、
あ、横隔膜だけ動かす、
上げるような感じ、
上げるような、うんうん、姿勢よくするようなイメージ、
そうかもしれないです ね、うんうん、でもう一つは吐き出す感じ、
吐き出す、うん、っていうのは姿勢悪くする感じ、
どっちかっていうと、うん、まあ、出産経験のある方は、うんうん、あの出産の時に
息む感じ、
息むような感じ、
はいはいはい、分かりやすい出産経験あるから、
そうそう、
うん、ってやると吐き出す動きになるんですね、
そうですね、
これをバリエーションを持ってやるんですか、
そうですね、バリエーションがあると、うんうん、まあ、今はそれが気持ちいいっていうのを自分で分かると思うので、うんうんうん、なのでまあお互いに、
あ、その時に気持ちいいことをやってみる、そうそうそう、まず入り口閉めてみたり全体閉めてみたり、
うん、
吐き出してみたり吸い込んでみたりして、うん、あ、これだってなったのをちょっとやってみたりとか、
うん、パートナーとの対位とかもあるし、うん、まあ、どれがお互いに好みかってあると思うんで、うん、ただ意識しすぎるとあの集中できなくなるんで、
確かに、うんと今は何をしてるんだっけ、そうそうそうってなっちゃう、
うん、
うわ、そうか、
だからできる時だけでいいと思うんだけど、うん、でもやってみるとね、
しつけやね、そうそうそう、普段のセルフプレジャーが生きてくるのかもしれないですね、
うん、大事ですよ、
いやー勉強になりました、
うん、
なんだろうこの 感覚、うんうん、なんか表現できない、
そう
すごいなっていうね、
うん、
でこんなにね具体的にひろみちゃんと話すのも初めてだったし、うんうん、まあでもすっごい参考になったし、うんうん、機会があるか知らないけど機会があったら、うんうん、やってみたいなと思います、
は
い、
ぜひぜひ、
はい、皆さんもぜひやってみて番組に感想を寄せください、
はい、
してくれるかな、うんね、はい、ありがとうございました、はい、後半に続きます。
ありがとうございます。
ぶっちゃけ質問お悩みコーナー、今週のお悩みなんですけれども、
はい、
女性からの相談ですけれども、うん、夫とはセックスレスです、
うん、
なのに先日風俗に行ったような様子がありました、うんうん、セックスレスに風俗に行く夫を許せません、
うん、
そんな相談です。こんなケースありました？
うん、あの聞いたことありますね、
うんうんうん、
で、まあ、セックスって、まあ、もしかしたらその、うんうん、お家でするセックスと、うんうん、その風俗でするセックス、あ、まあ、セックスとは限らないけどね、うん、風俗の場合はで、まあ行っていることが違うし、うん、風俗って非日常なんですよ、
うんうんうん、
で例えばお家でできないコスプレとか、うん、
コスプレとかね、
うん、お家でできない SM とか、
SM とかね、
うん、お家でできない赤ちゃんプレイとかができたりね。
そうしたい人って多いんですかね、
もあるし、うん、あとはあの今言ったような性癖の話じゃなくても、うんうんうん、あの自分がそのパートナーに、うんうん、オーダーしたいけれども言えない関係性になっていたりとかすると、うんうんうん、それをあの外 の、うんうん、あのそういった風俗というところで解消する人もいるのかななんて思います、
うんうん、
であとね思うんだけれども、うん、お家でのセックスって周りに気兼ねとかありませんかね。
あるでしょうね、
うん、例えば子供が隣に寝てる
とか、
うん、思う存分セックスができるか、
確かにね、
うん、ちょっと微妙、うん、でコソコソコソっていうセックスがお互いに満足できるのかっていうのがあると思うんですよ、
うん
うん、例えばまあ声が出せない、
うん、
あのまあ死体退位ができないっていうのもあると思うんですよ、
うん、うるさくできないね、
うん、例えばね、
うんうん、
でそれって本当に心から満足したセックスになるかっていうとちょっと難しいと思うんですよ、
うんうん、
なのであのこれ私の友達もしてたんだけれども、
うん、
あのあえて外でラブホでセックスをする夫婦なんだけどね、
うん、
っていう方がいましたね、
うん、
でラブホだったら声も気にしなくていいし、
うん、
でゆっくりできるじゃないですか、
うん、
なのであのお家では一切しなくてラブホでするっていう方もいたし、
うん、あもうそれは二人でそうしようって決めて、
うんうん
うん、まあ、そう非日常をあえて作り出す、うん、そんな感じ
っていうことも一つ手だと思うし、うんうんうん、でお家の、まあ、そのパートナーに求めているものと、うんまあ、外の風俗の方に求めているものが違うのかもしれない、うん、そもそも、
うんうんうんうん、なんか違うかもしれないけど納得いかないみたいなところもあるじゃないですか、
うんうんうん
まあ、それはやっぱりは認めて知るべきなんですかね。
ね、話し合えたらいいと思いますね。
やっぱね、
そのことを知って、ね、で、うんうん、まあなんて言うかは微妙だけど、
うんうん、
あの風俗に行ってるんだねと、
うんうん、
でそれがなんでなのみたいなのが聞けたらね、
うんうん、
いいかもしれないし、でその風俗に行ってても OK なのか、
うんうんうんうん、
それとも嫌なのか、
うん、
こういうとこならいいけどこういうとこは行ってほしくないのか、
えそんな住み分けがあるんですね、
う
ん、
あの風俗いっぱいあるので、あのセックスを伴うものと伴わないものもあるので、
うんうん
うんまあ、ピンからキリまでなんですよ、
はいはいはい、
だからどの風俗だったら自分は
許せる
っていうふうなことが話し合えるかとか、
うんうん
う
ん、
こういうのはやめてほしいって言えるのかとか、
うんうんうん、
でそれが折り合えるかどうか、
うん
うん、っていうことかなとか思うんですけどね、
うんうんうん、これ聞いてね突然風俗に行くとか、なんか告白する人が増えてきてね、
うん、本当は言い合えてる方がいいような気がするんですよ ね、
本当はね
隠れて行ってて、うん、発覚して喧嘩になるっていうよりは、
うんうん
うんうん、
そっか、はい、お役立てください、はい、相談ぶっちゃけ、質問お悩みコーナーでした。続きまして後半のトークテーマ、はい、パートナーの選び方、
うんうん、
ひろみ流 っていう感じで聞きたいなと思ったんですけれども、はい、あの実際まだパートナーいないよっていう人も聞いてくれてるし、うんうんうん、例えば、まあ、結婚しようかなどうしようかなって悩んでる人もいるかもしれないし、うんうんうん、あの人好きだけど、うん、告白しようかなとか思ってる人もいるかもしれないし、うんうんうんうん、パートナーの選び方ひろみ流をね、
うん、
聞いていきたいな。
まあ愛の形中なので、
はい、
体の相性ってところでよろしいですかね。
そうですね。そう、まずはね、うん、体の相性をどう見極めるか。
なんだかね、そう、うん、結婚とかって他の条件とか、うんうん、あの、まあ、タイミングとかもあるので、
うん、一概に収入とかね、
そうそうそう、一概に言えないと思うし、うん、そういう選び方も悪くはないと思うんですね、うんうんうん、ただセックスの相性が良くないっていう、うん、あの、まあ、カップルも結構いたりすると思うんですよね。
いますよね。すごくセックスレスが問題ですもんね。社会問題って言われるぐらいね、うん
うん、まあ、セックスレスの原因っていろいろあって、例えば出産を機に、うん、はいはい、あの女性のホルモンバランスで、うん、なかなか受け入れられない時期っていうのを、
ありますよね、あ
のパートナーがちょっと認識ができてなかったりとか、うん、まあ、そこですれ違ってしまって、うんうん、で、あのセックスをしない時期が長引くと、うん、なかなか元に戻れないっていうケースもあるし、
そうですよね、うん、それはその女性がっていうだけじゃなくて、うん、なんでしょうね、男性がもうなんか母親にしか見えないみたいなパターンもあるような気がして、
そうそう、うん、でそれがね、あの、うん、例えばあの自分の母親とセックスしようって、まあ、多くの場合は思わないわけじゃないですか。で、ね、うん、で母親に見える人とセックスをしたくなくなるっていうのはあるって言われてます。そうそう、
なるほど、なんか納得できる。
そう、うんうん、であとは肌が合うみたいな言い方ありますよね、うん、
ありますね、
うん、で、例えばあの、まあ、セックスをするわけだから裸で抱き合うキスをするっていうことあると思うんですけど、うんうん、まあ、そこの肌の触れ合いの中でも、うん、まあ、これはね実証されたわけじゃないんだけれども、うんうん、例えばこの人の匂いとか、うんうん、あるいは唾液の味とか、うん、まあ、そういったところでね、うんうん、あ、これって例えばその人の唾液が美味しいって思えるのか、うん、うわーないわーって思うのか、うんうん、ね、で肌を触れ合っていった時に、うんうん、その相手の匂いがすごい気になって集中できないとか、うん、っていうことがあると、なんかセックス自体はうまくいったとしても、うん、なかなかそこにこう没頭できないし、うん、まあ、その後の関係性がずっと続けていくのが難しかったりっていうことはあるかもしれないなと思ってます。
つまりひろみ流、男の選び方、まあ、男だけじゃない、うん、パートナーの選び方、うん、唾液、
うん、
匂い、
うん、
この2点でしょうかね。
結構大事かなって思うんですよね。
でもいきなり唾液くださいってわけにもいかないから、
うん、そうですね、
どうしたらいいんでしょうね。匂いはちょっとまあ隣に座って、
うん、多分やっぱりそれも本当解明されてないけれども、うんうん、もしかしたら遺伝子レベルで刷り込まれてる、
もしかしたらね、
うん、刷り込まれてるのかもしれないなと思って、ね、うんうん、まあ、本当にこれは合うなっていうパートナーもいるでしょうし、
うんうん、
なんかとっても好きなんだけど肌は合わないっていう人いるかもしれないなと思って、うんうん、
何を取るかって感じになってくるのかな。
そうだと思います。
また悩んだ時には、うん、唾液の味と匂いを元に見つけてても、もしかしたら遺伝子レベルでは合ってるのかもしれないし、
う、うん、
参考になるかもしれないです ね、
でね、あとは生活を共にしたりすると、うん、食べるものも似てきたりするでしょ、うんうん、生活環境も同じになってきたり、
うん、同じシャンプー使ったりとかね、
そういったことで、あの、その辺が変わっていくこともあるんですよ。だから逆に最初は良かったものが、うんうん、なんかこう違ってくること
もあるかもしれない、
うんうん、でそれってもしかしたらその食べるものが、うん、まあ、お互い別々の食事をするようになったりとか、
うんうん、
同じ環境にいなかったりすると、うん、あのどんどんそこのところが、うん、まあ、相手のことあんなに最初はあのすごい安心するなんて思ってギュッてしてたのが、うん、もうそぼこないでみたいな ね、
ね、うん、
なるかもしれないですよ、
ね、うん、何が原因か分かんないけど、まあ、あるのかもしれないしね、うんうん、なんかあの細菌学の先生に話聞いたけど、
うん、
こうなんか手を触っただけで細菌が交換できるとか、
うんうんうん、
まあ、ぬか床が家によって、まあ、結局膣の常在菌とかも皮膚の常在菌が違うから味が変わってくるんだよとかいう話を聞いたことがあって、うんうん、まあ、細菌レベルとか遺伝子レベルで、
うん、
まあ、選ぶ ていうのも、うん、解明されてないけどもちろん、ね、あるのかもしれないですね。動物ですしね、人間もね、
うんうんうん、だから妙に惹かれる人とか
いるね、
うん、
こう性格めっちゃ悪いのに、うん、なんか気になっちゃうとかね、見た目も全然好みじゃないけどみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、
あれはもしかしたらそうかもしれないですね、
うんうん、そうだと思うんですよね、うんうんう
ん、ね、なんかひろちゃんの知ってる人で、
うん、
なんだっけ、すごく結婚したいって相談所に行った人の話、
あ、そうそうそう、ある人の話なんですけれども、うんうん、まあ、結婚相談所にね、ある男性が来て、うん、で、まあ、容姿もそこそこ
そこそこ、
うん、でお仕事もしっかりされていて、
うんうん、
でいいんだけどね、
うん、
彼がなんと脇がの方だったんですね。で、まあ、あれさえなければすぐにね、うん、パートナー見つかるのにっていう方がいたんですよ、
はい、
でもね、その匂いが好きで、うん、パートナーがなんと見つかったんですね。
すごいですね、
うん、もう1回のお見合いで、うん、結婚にまで至ったそうなんですよ、
うんうん
う
ん、
でもうほんとラブラブで、
おー、うん、
はっきり言って彼のあの匂いが好きって言ってたそうです。
すごいですね、うん、周りはみんなあれがなきゃいいのにねって言ってたところをそこに行くわけですもんね。
そう、
うん、
そう、だからその人にとっての心地よさだから、
うんうん、そうですね、
他人がこう判断するものじゃない、
うんうん、
でそれはまあ今匂いとかの話してるけれども、うんうんうん、容姿やなんかもそうだろうし、
うんうんうん、
それを見てどういうふうに自分がときめくかだし、うんうん、心地よいと思えるかだし、
うんうんうん、
そう思えたら、ね、可愛いよとか好きだよっていう言葉もね、うんうん、自然に出てくるんじゃないかなと思います。
うんうんうん、そっかそっか、匂いとか容姿とかいろいろあるけど、
うん、
まあ、パートナーの選び方 では試してみたいっていうか、私もあれなんですけど、
うんうん、
匂い唾液試してみたいですね。ちょっとそういうのをこう感じながら、
うん、
まあ、友達とか相性とかでもそうでしょうしね、
うん
うんうん、試してみたい、そんな気がします
ね。ぜひぜひ試していただいて、うん、ね、
ね、
うん、まあ、あとはね、うんうん、同じ環境にいることで変わっていくっていうのもあるし、
うんうん、
で例えば、まあ、今言ってるのは体の相性の話をしてるけれども、うんうん、もしやっぱりずっとねパートナーシップこうずっとね続けていきたいなって思ったら、うん、やっぱり相手に自分のこういうことはやめてもらいたいとか、こういうふうにしてほしいとかを、うん、要望とかをきちんと伝えられる、うんうん、コミュニケーションが取れるかどうかすごい大事なので、
うんうん、
どっちかが我慢してると絶対ほころびが出るんですよ、う
ん、まあそうですよね、
う
ん、
そう、例えばね、うん、夫婦で、卵焼きの味ってどっちが好きですか、
あ、
そういう話よく、
目玉焼きに何かける的な、
そうそうそうそう、でそれを合わなかったとします、
うん、
甘い方としょっぱい方と、
うん、
でそれをどっちかがずっと我慢していて、
うん、
破綻した夫婦の話も知ってるし、
え、本当に卵の味付けだけで、
そう、でもそれはそうコミュニケーションが取れてなかったから、
あ、そうか、
なんですよ、
別に味の違いだけじゃなくて、
うん、そう、
そもそもそれに関して、
そう、
あ、まあでもそうですよね、そう、
どっちかが我慢し続けた結果がそうなってしまったっていうことなんですよね、うんうんう
ん、なんか今の、まあ、セックスレスとかが社会問題になってるとか、
うん、
なんだろう、こう本当はここがいいのに、
うん、
気持ちいいところ言えないとか、
うん、
本当はこうしてほしいのに言えないとかっていう、うん、まあ、セックスのことに関してもパートナーシップに関しても、
そう、
やっぱコミュニケーションに通ず、うん、そんな感じですね。
そうなんですよ、ね、なんか自分がしてほしいことを相手にストレートに言えるか、
うんうんうん、
だし、してほしくないことをやめてって言えるか、
うんうん、
それは男性も女性も大事なことかなって思うんですよ ね、
うん、そ う、 ね、うまく伝える方法なんかね、
うんうん、
ありますかね。やっぱタイミングを見る、
うんうん
ね、やっぱりなんかこういたしてる時に、うん、なんか言うのがいいのか、
うん、
終わってから反省会みたいにするのがいいのか、うん、ね、
ね、できればね、うん、なるべくその時に言った方がよくて、
うんうん、
ただでもそれやめてほしいんだけどとかって言ったら台無しになっちゃうから、
ちょっとね、シュンってなっちゃう、
うんうんうん、まあ、言い方っていうのはあるでしょうし、
うんうんうん、
でも痛いことなんかはすぐに言った方がいいと思います、
うんうん
うんうん、
痛いのはねやっぱり良くないですね、
うん、そう、
うんうんうん、なるほどね。今日もね深い勉強ができました、うん、唾液と匂いちょっと注目してこれから生きていきたいと思います。ひろみちゃんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。